本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書13章22節から30節です。イエスは町々村々を次々に教えながら通り、エルサレムへの旅を続けられた。すると、主よ、救われる者は少ないのですかという人があった。イエスは人々に言われた。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。家の主人が立ち上がって戸を閉めてしまってからでは、外に立ってご主人様開けてくださいと言って戸をいくら叩いても、もう主人はあなた方がどこのものか私は知らないと答えるでしょう。するとあなた方はこう言い始めるでしょう。私たちはご一緒に食べたり飲んだりいたしましたし、私たちの大通りで教えていただきました。だが主人はこう言うでしょう。私はあなた方がどこのものだか知りません。不正を行う者たち、皆出て行きなさい。神の国にアブラハムやイサクやヤコブやすべての預言者たちが入っているのに、あなた方は外に投げ出されることになった時、そこで泣き叫んだり歯ぎしりしたりするのです。人々は東からも西からも、また南からも北からも来て、神の国で食卓に着きます。いいですか、今しんがりの者が後で先頭になり、今先頭の者がしんがりになるのです。アーメン。イエス様はガリラヤからベレヤを経てエルサレムに向かっておられましたが、交渉街の最後が何ヶ月か残っていない時点でした。イエス様は、神の御国は庭にまかれたからし種のようであり、三サトンの粉を膨らますパン種のようだとおっしゃいました。からし種はその大きさが1ミリから2ミリメートル程度で、パレスチナで最も小さな種ではありませんでした。しかしからし種は小さくてみすぼらしいものを表す代表的な種でした。韓国語の慣用表現で、肝臓が豆ほどになるという言葉があります。とても恐ろしかったり怖くなった時を表現する言葉です。豆が穀物の中で最も小さいわけではありません。だからといって恐ろしかったり怖くなる程度がはるかに大きな時に、肝臓が米粒ほどになると言ったり、恐ろしかったり怖くなる程度が極限に達した時に肝臓がごま粒ほどになったとは言いません。肝臓が豆ほどになった、恐ろしくなったり怖くなることを通称する表現です。同じようにからし種も小さくてみすぼらしいものを通称する表現でした。また3メートルまで育つからし種は、実際は一年草ですが、これを木だと呼んだのは、松の木のように大きく育つからではありません。育ったからし種は、寒気が始まる5月になると枯れ始めて、黄色く枯れたからし種の木に鳥たちが巣を作ることは日常的なことでした。そんな姿を見て木だと呼んだのです。からし種がいくら小さくてみすぼらしく見えても、その中には生命があるので、必ず成長して成熟していきます。また一般的に小麦粉をこねるときに、イーストを小麦粉の60分の1ほど入れます。ですから3サトンの粉、22リットルの粉をこねて膨らますためには、イーストパンダネですが、2合ほど入れます。その姿はまるでパンダネが消えてなくなるようにも見え、粉がパンダネを飲み込んでしまうようにも見えます。しかしそのパンダネは練り粉を膨らませ、練り粉の味と性質を変えてしまいます。今はそんな時代です。神の御国が地に植えられた からし種のようであり、小麦粉がパン種を飲み込んだように見える時代です。からし種が植えられているのに、パン種が練り粉に入っているのもわからないほど神の御国が小さくなっています。それで多くの人々が神の御国を無視し、あざけり笑い、それが存在しないように考えたりします。神の御国で生きるよりも華やかな地上の国を求めることの方がもっと価値があることだと考え、神様の御言葉に従うよりも自分の価値観と考えを信じて従う方がはるかに成功した人生を生きる道だと声を高めて言います。そこで私たちクリスチャンも例外ではありません。私たちも小さく見える神の御国を無視したりしています。それで神の御国を求め、神様の統治を受けるよりは自分の帝国を夢見て成功した人生を生きたいという欲望に駆られます。しかし時が来れば、神の御国は私たちのそれぞれの人生に次第にさらに鮮明に現れることでしょう。十字架を背負われるためにエルサレムに向かっておられたイエス様にある人が質問をしました。その人は、神の御国は庭にまかれたからし種のようであり、三サトンの粉を膨らますパン種のようだとおっしゃったイエス様の御言葉を聞いたようです。彼の質問はこのようなものでした。23節前半部です。すると主よ、救われる者は少ないのですか、という人があった。この人はイエス様がどのような方なのかをよく知っているように思います。それで救いに関する質問をしました。もし神の御国が今そんなふうに小さくて弱い姿でこの地に存在するのだとしたら、救われる人は多くないということですか、と質問しています。しかしイエス様は多いまたは少ないと直接的に答えられず、間接的に答えておられます。24節がこのように明かししています。努力して狭い門から入りなさい。なぜならあなた方に言いますが、入ろうとしても入れなくなる人が多いのですから。イエス様は狭い門から入ろうと努力しなさいとおっしゃいました。特に努力してという単語は、運動選手が金メダルを取るためにありったけの力を振り絞って全力疾走したり、相手の選手と最後の力を振り絞って競い合う時に使われる用語でした。4年ごとに冬季オリンピックと夏季オリンピックが開かれます。一般的に冬季オリンピックの花と呼ばれる種目は、女子のフィギュアスケートと男子のアイスホッケーの決勝戦だといいます。そして夏季オリンピックで花と呼ばれる種目は100メートル決勝戦とマラソンだそうです。100メートルは全世界で誰が一番速いかを競う競技であり、マラソンは人間の限界に挑戦する競技だからです。前者は一番速く走る競争であり、後者は最も長い時間を走らなければならない競争です。2016年ブラジルリオオリンピックの男子100メートル決勝戦で優勝した選手はジャマイカのウサイン・ボルトでした。彼はオリンピック史上100メートルで3連覇を達成した唯一の選手となりました。当時ボルトの記録は 9.81 で、 銀メダルを獲得した選手はアメリカのジャスティン・ガトリンで、彼の記録は9.89でした。そして銅メダルはカナダのアンドレ・ドグラスでしたが、彼の記録は9.91でした。金メダルと銀メダルの差は距離上では80センチ余りです。そして銀メダルと銅メダルの距離は20センチほどです。この80センチと20センチの差がメダルの色を変えました。この選手たちが試合のために出発ラインで準備をしているときに、どれだけ緊張をし、また出発の合図である銃声が聞こえたときに、どれだけ最善を尽くして走ったことでしょうか。また、リオオリンピックのマラソンでは、ケニアのキプチョゲ選手が2時間8分44秒の記録で優勝をしました。このキプチョゲ選手は現在マラソン世界最高記録を保有していて、それは昨年9月のベルリンマラソン大会で立てた 2時間1分39秒です。この記録は100メートルを 17.2 秒の速度で420回繰り返し、200メートルを34秒で走るのを210回繰り返す速度です。200メートルを34秒で走ることは、とてもよく走る少数の青年たちを除いてはほとんどの一般人にはできません。昨年シカゴマラソンエキスポでキプチョゲが走る速度がどれだけ速いかを確認するためのイベントがありました。ランニングマシン、すなわちトレッドミルを200メートルを34秒で走るように設定しておいて、一般人たちに走らせてみたところ、人々はその速度についていけず、前や後ろの方に転げる人が続出しました。ほんの少し走っただけなのにです。イエス様は狭い門から入るために、このように努力しなさいとおっしゃいました。仮に私たちの足首を引っ張る障害物があるとしても、最後まで競争しなければならないとおっしゃいます。2016年リオオリンピックの100メートルで3連覇という前人未到の記録を立てたウサイン・ボルトには、その翌年のロンドン世界陸上選手権大会が彼の引退競技となりましたが、彼はその大会では金メダルを獲得することはできませんでした。リオオリンピックで銀メダルを獲得したジャスティン・ガトリンが優勝し、ボルトは3位となりました。そして400メートルリレーで4番走者だったボルトは、走る最中に足がつってしまって完走することもできませんでした。ボルトは競技の前日に夜遅くまで酒を飲んで遊んでいたそうで、それで人々の非難を受けたりもしました。いくら優れた選手でも、歳月の重さと練習不足に太刀打ちすることはできません。狭い門から入ってその道を歩む人生は、この地で最後の息を吐き出す瞬間まで続かないといけません。運動能力が非常に優れている人を天才選手、皇帝選手、運動の神、運動の女神と言いますが、当事者たちはこのような言葉を好まないと言います。そのような位置に上ったことを大きな努力をせずに成し遂げたと誤解するからだと言います。他の人たちよりも訓練を少なくして、そんな位置に上った選手は一人もいません。またその位置を維持するために、骨を 削るような努力を傾けない選手もいません。信仰生活も同じです。自然に信仰が成長し成熟する人はいません。自分を捨てたり献身と奉仕をせずに、自然に人生が変わって新しい人生を生きる人もいません。そのように努力する過程で神様の子らしい子となり、クリスチャンらしいクリスチャンになります。努力して狭い門から入りなさいという24節の御言葉をマタイの福音書7章13節14節ではこのように明かししています。狭い門から入りなさい、滅びに至る門は大きく、その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門は小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。マタイの福音書5章から7章はイエス様が山の上で教えてくださった御言葉だということで、山上の水訓と呼びます。その中でもこの部分は結論にあたります。山上の水訓は神様の民らしい人生はどんなものなのか、どんな部分まで神様の統治を受けるべきかという内容です。その教訓の後の狭い門から入りなさいという御言葉は、神の御国の民は神の御言葉を聞くことだけでは不十分で、その御言葉通りに生きる人たちであるということを強調しています。ルカの福音書の今日の本文も同じです。神の御国がからし種のようであり、三サトンの粉に入ったパン種のようで、他の人たちがその重要性を認識することができず、意識することもできずに生きているとしたら、救われる人の数も少ないということですかという質問に対し、イエス様は狭い門から入りなさいとおっしゃいました。これもやはり神の御国の特徴や性格を知っているだけでは不十分で、この御言葉通りに生きることが重要であることを強調しています。マタイの福音書とルカの福音書は口を揃えて神様の統治を受ける人生である、神の御国で生きること、つまり正しいクリスチャンの人生は最初から狭い門から入ることだとおっしゃいます。さまざまな種類の扉の中に回転ドアがあります。ある回転ドアは大きくて一度に何名も入れるものもありますが、ある回転ドアは一度に一人ずつしか入れないものもあります。イエス様がおっしゃる狭い門は一度に一人ずつしか入れない回転ドアと同じです。それで神様は私たちを呼ばれる時にも一度に大勢を呼ばれず、一人ずつ呼ばれました。そして神の御国で生きること、神様の民として生きることは狭い門から入ることなので、そこに入る人の数はとても少数であり、その道も狭くて訪れる人も少ないとおっしゃいました。もしかしてこのような質問するかもしれません。広い門、広い道に行かないで、狭い門、狭い道に行くようにおっしゃいましたが、では私たちが今いる場所は中間の門、中間の道でしょうか。それで私たちは熟考した後にこの門かあの門を選択して入るんですか。違います。聖書は私たちの本来の状態をはっきりと教えてくれていますが、私たちは罪と咎により死んだ存在だったと宣言しています。ですから 私たちは中間の道にいた存在ではなく、滅亡へと導かれる門から入って、その道の上にいた存在たちでした。そんな私たちを生かしてくださり、新しい門に入らせてくださり、新しい道を歩む人生とへと招いてくださったんです。またこのような質問をするかもしれません。広い門から入って広い道へと行けば滅亡に至り、狭い門から入って狭い道へと行けば生命に至るというのなら、私たちの滅亡と救いは私たちの選択にかかっているのですか？これもやはり違います。聖書は私たちの決定や私たちの行為で救いを得ること、とは言っていません。聖書は義人はいない、一人もいないと言いましたし、イエス様も失われた人を探して救うために来たのですとおっしゃいました。私たちの救いは 100% 神様の作品なので、イエス・キリストの贖いの血を通してだけ、また信仰で救われるとおっしゃいました。私たちが狭い門から入り狭い道を歩むことは、私たちが救われるためではなく、そのように生きることが私たちが救われたことを立証することだからです。私たち今弱さもあり、過ちもあり、未熟な姿もあり、神様の御言葉に従えない時もあります。しかし私たちにとって重要なことは狭い門から入ることであり、狭い道を歩むことです。正しいクリスチャンは目に見えるものが最高最上のものであり、もっと多くのものを所有し、もっと大きな権力を所有するといった世俗的な価値観を追求して生きる存在ではなく、目に見えなくても永遠なものが最高最上の価値であることを認め、もっと成熟した人格の人として成長し、他の人を愛し、他の人に仕える生命の価値観を持つ人です。ですからクリスチャンにとって重要なことは、自分の人生の方向を主に向かわせることであり、自分の視線を主に固定することです。ヘブル12章1節2節はこのように明かしています。こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでください。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでなさいという部分に注目してみましょう。つまりイエス・キリストは私たちに信仰を始めさせた方であり、完成させてくださる方だということです。それでこの御言葉は、私たちが狭い門から入って狭い道を歩んでいて、また完成段階ではないとしても、その道の端にはイエス様が私たちを完成させてくださるために立っておられるという意味です。イエス・キリストを目的にする人生、狭い門から入って狭い道を歩む人生を生きるためには、次の3つが必要だとヘブル人への手紙12章1節2節は説明しています。第1に、一切の重荷を捨てないといけません。 古代の運動競技は大きく2つありました。格闘技と競争です。すべての競技の原則は裸で競技をするということです。何も持っていることはできません。衣服を着て装飾をあれこれつけたまま戦ったり走ったりできないからです。またこの重荷という用語は運動をしなくて太ってできた脂肪を意味する単語です。マラソン選手の中で下っ腹がぽっこりと出た人を見たことがあるでしょうか。イ・ボンジュ選手やファン・ヨンジュ選手が現役時代には体重55キロほどだったという記事を読んだことがあります。そうでないと40キロメートル以上の距離を走ることができないからです。そしてまた無酸素運動である100メートル競争の選手たちの体は筋肉だらけです。進行の競争も同じです。私たちの体に競泳心や孤児のような脂肪が目やお腹に溜まり始めればこの競技はできません。また成功至上主義や世俗的な価値観といった脂肪が頭に溜まり始めれば途中で諦めてしまいます。第二に、まとわりつく罪を捨てないといけません。重荷は外的な障害物だとしたら、まとわりつく罪は内的な障害物です。マラソン競争は体を鍛えて走ればよいです。しかし信仰の競争では捨てないといけないものがまたあります。それは目に見えない罪です。体をいくら鍛えても罪に足をすくわれればもうこれ以上競争することはできません。太ったからといって競争自体ができないわけではありません。太った人が毎日走れば痩せていくように、信仰の競争もやっているうちに不必要にくっついていた世俗的な価値観の脂肪が落ちたりもします。しかし罪は走ること自体を中断させます。そして長い時間が過ぎた後に再び始めさせます。また罪は目的地を変えてしまいます。それで目的地だと思って走ったのに、そこには主がおられず、後悔と虚しさだけが残る場合も少なくありません。第3に、忍耐をもって私たちの競争をしないといけません。私たちそれぞれには自分の競争があります。その競争は他の人たちと競争するのではなく、自分と戦う競争です。それには忍耐が必要だということは、持続的でないといけないし、容易ではないということです。毎日30分、1時間ずつ運動する人と、24時間休まずに運動した後に1ヶ月休む人と、どちらの方がもっとけさ、えー、より健康でしょうか。また毎日少しずつでも神様の御言葉を黙想し、自分の人生を捧げ10年間信仰生活をしてきた人と、6ヶ月に一度ほど3日間外部との連絡も断ち切って断食をしながら、夜も眠らずに聖書を読み祈ることを10年間続けた人、どちらの方が信仰がより深くなるでしょうか。私たちは昔、学生時代に新しい参考書を買った時に一生懸命に勉強しようと決心をしましたよね。しかしその決心が、その参考書を最後まで勉強するまで続く人はあまりいません。それで参考書を見ると前の部分だけ真っ黒で、後ろの方は白いものです。前の部分だけ繰り返し勉強したからです。聖書を読むのも同じです。新年の目標、聖書一読と始めますが、多くの人たちの聖書は 旧約の創世記と新約のマタイの福音書の部分だけ黒くて残りは白いです。それで教会で聖書クイズ大会を開いた時にはクイズの範囲として最も多く登場するのが創世記とマタイの福音書です。なぜならその部分だけ一番多く読むからです。ローマは一日にしてならずと言いますが、信仰も一日では完成しません。幼い頃に運動場で運動競技をしたり遊ぶために線を引いたことがありますか？どんなふうに線を引けばまっすぐに線を引くことができますか？手に短い棒を持って遠いところにある動かない一箇所に視線を固定してそこに向かって走りながら引けばまっすぐに引けます。そしたらところどころがまっすぐでないように見えても全体的にはまっすぐに線を引けます。もしまっすぐに線を引こうとして地面だけを見て線を引いたらところどころはまっすぐに見えても全体的には線が曲がっているのがわかります。私たちが永遠の目標点であられるイエス・キリストを目的にして努力して走っていけば私たちの人生もまっすぐになるでしょう。人々がローマに旅行に行くと一番多く訪れる場所がサンピエトロ大聖堂とミケランジェロの天地創造と最後の晩餐などの天井画があるバチカン宮殿でしょう。そこに入るためにはピーク時には朝早くから並ばないといけません。過去にローマを旅行した時に私がとても感動を受けた場所が2カ所あり、そのうちの一つは地下の墓所であるカタコンベでした。今まで発見されたカタコンベの長さは約900キロメートルで、キリスト教が公認されるまで約300年間、約600万人の死体が埋葬されたといいます。サンピエトロ大聖堂とバチカン宮殿はキリスト教が最も広い門から入って最も広い道を歩んでいた時に教会の権力が世界の権力を上回っていた時に建てられたものです。しかしカタコンベはクリスチャンになることがすなわち狭い門から入って狭い道を歩むことを意味する時に作られたものです。そこには頭のない遺骨もあり、腕と足のない遺骨もあります。ローマのカエサルを主と告白し彼の神殿の前でひれ伏していればこの世で安楽な人生、広い道を歩むこともできたのに、それを拒否してイエス・キリストを主と告白したことで円形競技場であるコロセウムで獅子などの猛獣に噛み切られて死んだクリスチャンたちの遺骨です。彼らは一生を地下の洞窟で生きながら狭い門から入ろうとした人たちでした。もう一つ私が感動した場所は骸骨聖堂でした。そこは それほど有名な場所でもなく案内冊子や観光地図にも表示されていません。またサンピエトロ大聖堂に比べるとその大きさが数分の1に過ぎないほど小さなものです。しかしその小さな聖堂で受けた感動はサンピエトロ大聖堂の感動をはるかに上回りました。その聖堂の地下礼拝堂には数百年間かけて集めた4000人余りの修道士たちの骸骨が展示されてあります。礼拝堂に展示された遺骨を見ながら中に入ると一番奥にミイラになったある遺骨が まっすぐに横たわっています。そしてその横にはイタリア語とドイツ語、フランス語、英語などで書かれた縦札が一つあります。その内容を韓国語に解釈するとこうなります。あなたが今存在しているように、私たちも過去にはそうでした。私たちが今横たわっているように、あなたも未来にはこうなるでしょう。この世はいつも私たちに広い門と広い道へ来るように手招きをします。狭い門から入って狭い道を歩むことは愚かで未練なことだと話します。しかし私たちがこの地で最後の息を吐き出す日に、主の御前で立って評価を受けるでしょう。あなたが今存在しているように、私たちも過去にはそうでした。私たちが今横たわっているように、あなたも未来にはこうなるでしょう。この言葉を心の中でそのまま受け入れる人だけが主の中に共に作られていきますし、主の御言葉のように狭い門から入ろうと努力する人になるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、この地にあるさまざまな門に入るために東奔西走する人生を生きました。また他の人たちが入る門よりもっと大きな門に入ることを望み、もっと華やかな門に入ることを渇望し、もっと高い場所にある門に入るために言ってはいけない言葉もたくさん吐き、やってはいけない行動もたくさん行ったことを告白します。また主が努力して入りなさいとおっしゃった狭い門はまるで存在しないもののように、あえて目を背け、自分を目立たせてくれないと無視したりもしました。しかしこれまでの人生を振り返ってみると、あれほど大きく見えて私たちを大きくしてくれるだろうと思っていた門は、私たちにため息をつかせ、私たちを華やかにしてくれるだろうと信じていた門は、私たちを虚栄の海にとどまらせ、私たちを高めてくれるだろうと確信していた門は、私たちを神様を神様として認めない傲慢な人にしたことを告白します。父なる神様、私たちに信仰と従順の勇気をくださって、主がおっしゃった狭い門から入らせてくださり、その道がいくら狭くてまた障害物があっても主と同行する喜びを享受できるようにしてください。その道の端におられる主を目的にして毎日毎日歩んでいくことで、未来に神様の御前に立った時に私たちの名前を呼んでくださり、私たちの背中を叩いてくださる主の恵みを授かることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。